瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに国民保護についてお伺いします。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は国民保護についてお話しいただくんですが、これあまり馴染みのない言葉ですから、国民保護がどのようなものなのかまだご存じない方が多いかもしれませんね。
そうですね。国民保護とは、国内での戦争、ゲリラによる攻撃などの武力攻撃や大規模テロなどから国民の皆さんを保護し、国民生活や経済に与える影響を最小とするために警報を発令して避難を指示し、住民を誘導救援するなどの措置を行うことを言います。
武力攻撃、恐ろしい話ですよね。ですが、今一つ実感が湧かないかもしれません。
確かに、日本では戦争が終結してから約78年間戦争や武力攻撃を経験していませんから、テロや戦争は関係ないと思いがちです。しかし平成13年には東シナ海で北朝鮮の工作船事件が発生し、日本の海上保安庁の巡視船との間で銃撃戦を行い、結果的に工作船が自爆自沈する事件がありました。
あ、確かにありましたね。記憶にあります。そして北朝鮮といえば、近年では複数の飛翔体が発射されています。こちらも心配ですね。
そうですね。北朝鮮の飛翔体の発射ですが、今年は毎月1回から3回は発射しており、日本に対する武力攻撃や戦争の危険性もゼロとは言い切れません。
飛翔体が発射された時には J アラートで情報伝達が行われていますよね。ただ J アラート、言葉は聞いたことがあるけれどよく分かっていないという方がまだいらっしゃるかと思います。具体的にはどういったものですか？
はい、全国瞬時警報システム、通称 J アラートとは、総務省消防庁から発出される緊急情報です。大きな地震や武力攻撃など事態に対処するために時間に余裕がなく、国から住民に対して瞬時に情報を伝達する場合に利用されます。危険が伴う地域にいる場合は、携帯電話はスマートフォンが突然鳴動するとともに、テレビやラジオなどでどのような危険が迫っているかを知らせます。緊急地震速報を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、緊急地震速報も J アラートによる情報伝達の一つなんです。
何か緊急に知らせなければいけない、そんな情報があれば国から瞬時に情報を伝達してくれるものが J アラートということですね。
はい、国民保護の警報音は緊急地震速報とは異なる音で知らせてくれます。なので J アラートによって情報が伝達された場合には、情報の内容を確認していただき、すぐに命を守る行動をしてください。そうした武力攻撃などの危機に対処するための法律、事態対処法が平成15年に、続いて国民保護法が平成16年に制定され、万が一の場合に備えておくことになりました。
これは要するに、風水害や地震といった自然災害とも異なる事態に対して別枠で制度を作って備えておき、国民を保護しようという話ですね。
その通りです。国民保護のための措置として、避難、救援、被害の最小化の3つの枠組みで武力攻撃事態などへの対処が構成されています。避難の仕組みとしては、国が警報を発令すると、直ちに携帯電話事業者や報道機関、市町村を通じて警報が伝達されます。
先ほどお話ししていただいた全国瞬時警報システム、通称 J アラートなどで情報が伝達されるんですよね。ちなみにラジオサンキューも自動的に割り込み放送が流れるようになっています。
はい、また避難指示や救援活動は都道府県が中心となり、市町村や日本赤十字社などと協力により実施されます。さらに武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするため、国と地方公共団体、指定公共機関などがそれぞれあらかじめ指定された役割を果たすようになっています。
そういえば、今から28年前平成7年には東京で地下鉄サリン事件が起きましたね。 多くの人が被害に遭い、今もその時の後遺症で悩まされている方がいらっしゃいますが、あのような事件も国民保護法の対象となるんでしょうか。
はい。1995年平成7年の3月に東京の地下鉄列車内でサリンという猛毒の化学剤を漏出させた事件がありました。この事件は国民を目標にした無差別殺人行為であって、国民保護法ではこのような事件を大規模なテロ行為として緊急対処事態の一つに想定しています。
国民保護法等の法律が定められた平成15年16年より前に地下鉄サリン事件は起きていますよね。戦争などの武力攻撃事態やテロなどの緊急対処事態への対処法を定めたものがないまま対処しなければならない状況だったということですね。
そうですね。しかし今後同じような事態が発生した場合には、早い段階で緊急事態対処のための措置が取られ、被害をもっと減らすことができるものと思います。またこのようなテロ事件を想定し、警察、消防、自衛隊や医療機関などが共同した国民保護訓練も行われております。例えば愛知県ではテロ対処能力の向上、関係機関相互の連携強化を図るために、今年の2月3日に春日井市と国が共同で国民保護訓練を実施しました。
わかりました。今国民保護に関わる法律が定められた経緯やその内容についてお聞きしてきました。では私たち一般市民は何をどうしたらいいでしょう。
はい。第一には、武力攻撃やテロというものが日本でも起こるかもしれないという危機意識を持っておくということです。起こってほしくないということは誰もが思うものですが、願望だけでは事態の発生を防止することも、また万が一の場合の被害を軽減させることもできません。
そうですね。危機意識を持つということは最も基本的なことですね。
はい。第2は、そういった危機意識に基づいて大規模テロなどの事態から身を守る最小限の知識を少しでも身につけておくことが大切です。そのような事態になってしまったときには、警報が発令されるということ、そして行政の指示に従って避難をすることになるということを知っておいてください。いずれの場合にも落ち着いて行動し、テレビやラジオなどを利用して確かな情報の収集に努めてください。
わかりました。決して難しいことではないですね。その他には何かありますか。
はい。第3には、日頃の備えとして避難するときの持ち出し品を準備しておくことです。これは台風や地震といった自然災害の時と同じです。内容品も同じです。感染症対策としてマスクなど感染防止用品も準備しておくと良いと思います。
ミサイル攻撃などの武力攻撃、戦争、テロなどが日本でも起こるかもしれない。そして危機管理の観点から、その万が一の場合に備えておこうという話なんですね。
その通りです。私たちの身に起こりうるあらゆる危機に対して、万が一発生した場合の心構えを作り、武力攻撃やテロなどの緊急事態に巻き込まれそうになった時に、受けそうな被害を最小限に抑える準備をしておくことが大切なことではないでしょうか。
馴染みのないことだからこそ、時間に余裕のある時にしっかり考えておく必要がありそうです。さあ、今日は国民保護についてお伺いしておりますが、さらにこの時期の準備といえば、台風への対策というのも怠らないようにしたいですね。
そうですね。台風7号が小笠原諸島から北上しております。まだ緊急、情報など出ておりませんし、気象庁の方からですね、また天気予報とかも確かなものが出ておりませんけれども、逐一ですね、気象情報を見ていただいて、日頃の備えをしっかりしていただきたいなと思います。
はい。日常から台風もね、進路どうなるのかなっていうのを日々ね、台風近づいてるときって我々チェックしますから、そのような形で日々ね、あ、危機管理ってどうなってるんだろう、そういえば国民保護情報ってどうだったかな、繰り返し家庭などでも話し合っていただくことで、有事の際にも慌てることなく行動ができそうです。今日は国民保護について、瀬戸市役所危機管理課菅井さんにお話を伺いしました。菅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。